タイによる福音書26章の36節から46節です。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。それから、弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方は、このように、わずか一時も、私と共に、目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って、三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている。休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。本日はこうして主日の礼拝に奨励者として私を立ててくださいましたことを心から感謝をしております。お話をさせていただく前に、皆様のお祈りとお支えを感謝したく思っております。主の導きとお守りによって、今月3月3日月曜日、私が学ばせていただいた日本聖書神学校の卒業式を迎えることができました。そこに至ることができたのは、木戸先生をはじめとして、この小金井教会の皆様の祈りと、また支えがあったからだというふうに思っております。ちょうど木戸先生が小金井教会に赴任されたときに、私は日本聖書神学校の聴講生として学ばせていただくことになりました。その翌年に聖歌生として本入学という形で入学させていただいたわけですが、ですから聴講生と合わせますと5年間の新学生としての学び生活をさせていただきました。学びについていくのはとても大変でした。でもその学びだけではなくて、日常の仕事をして、そして 家庭の生活ももちろんありますから、まあ、本当にさまざまな状況がある中で、本当によくもここまでたどり着いてきたなっていうふうに個人的に思うんですね。これは人間技ではない。ただただ皆様からの励ましがあって、そして主の恵み、そして主の導きがあったから、そのようにしか、そういうふうにしか言いようがありません。本当に心から感謝をしております。私たちは今このように普段の生活、普段の歩みをしているわけですが、私たちは自分たちが主から受けている恵み、そして救い、それがどれだけ大きいことか、そういったことを実感するっていうことができるでしょうか、できているでしょうか。はっきり言ってですね、そこまで実感できていないのではないかっていうふうに思うわけです。なぜなら主から受けている恵みや救い、こういったものは私たちの目で見ることができないからなわけです。私たちは実際に受けていても実感できない。しかし私たちは主イエス様を通して神様の恵み、神様の救いを受けていることも事実なんですね。私たちはそれを実感するために聖霊の働きによって聖書を読み、そして祈り、そしてこのように主日の礼拝に出て、もしくはさまざまな集会もありますけども、そういったところを通して主なる神様との交わりをすることによって、その恵みと救い、そういったものを感じ取っている、もしくは感じ取ろうとしている。もう一つ、私の方からちょっと投げかけ、違う投げかけをちょっとしたいというふうに思います。唐突なんですけども、私たちは本当にこれからどうなってしまうのかということなんです。そういうことも実は私たちははっきりと分かっておりません。また私たちは死んだ後にどうなるかということも理解できておりません。死について考えるととても不安にならないでしょうか。でも死ということが私たちの頭の中から、頭から離れていれば、あんまりずっと死のことを考えているわけではないと思いますので、不安なく落ち着いて過ごせているようにも思えます。でも本当でしょうか。私たち自分たちの人間の死ということについては、普段の生活の中で実はいろいろと思い巡らして過ごしていく中で、ちょこちょこと死ということを意識したりしていないでしょうか。そしてその度に少しでも不安な思いにならないでしょうか。人の精神状態がずっと普段の生活の時のように安定しているっていうことはないと思います。いつも心は揺れ動いている。それだけ私たちは明確に普段の生活の中で理解できる状況の中を過ごしているわけではない、本当に弱い存在なのです。ですから私たちは主とのつながりを持つということがとても大切だというふうに思っているのではないでしょうか。 主イエス様もつながっていなさいというふうに言っておられます。ヨハネによる福音書の15章の5節、ここに有名な御言葉がございます。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである、とあるのです。今日の聖書の箇所の中で、人の精神状態というものがいかに弱いか、そして信仰がいかに弱いか、その弱さというものを今日登場してくるこの弟子たちの様子から伺うことができるかと思います。36節の冒頭は、それからという言葉から始まっております。ということは、その前の内容の後につながる話だということになります。その前の箇所はペトロの離反を予告するというテーマで書かれてあります。イエス様がペトロに、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと言っている場面です。その箇所に出てくる今夜という言葉、31節に出てきますけれども、この言葉はいよいよイエス様が十字架刑とされる直前の段階、十二弟子のうちのイスカリオテのユダと律法学者などユダヤの民がローマ兵を引き連れてイエス様を捕らえるという時のことを指します。いよいよイエス様はこれから十字架にかけられるという非常に恐ろしく苦難の場に行くことになるわけです。イエス様はそうなることをすでにご存知でしたので、弟子たちに対して今夜あなた方は皆私につまずく、そのように言うのです。ペトロがイエス様に私は決してつまずきませんと言ったのは、ペトロはイエス様にこれから起こることが何かを知らない中で信仰告白をしたのです。でもそれに対してイエス様は三度私のことを知らないと言うだろうと、さらに厳しいことをペトロに伝えます。ペトロもそれに対して、たとえご一緒にしなねばならなくなってもあなたのことを知らないなどと決して申しません、そのように自分の思いを曲げたくなかったんです。自分は裏切ったりしたくない、そんな思いが強かったに違いありません。でもその後どうなったかについては皆さんもご存知の通りだと思います。つまりペトロはイエス様が言った通り、三度知らないと言われた通りとなってしまった。ペトロは嘆き悔やみました。でもこれは人間の限界を表していて、私たちの姿と同じではないでしょうか。信仰の限界、自分の努力で信仰を積み上げたとしても万全なことはないんです。いくら信じていますと言ったとしても、実は安定した信仰の状態を維持するということが難しいのだと思います。イエス様がユダヤ人やローマ兵に捕らえられてしまう前のお気持ちというのは一体どんなだったでしょうか。その時の弟子たちは誰もイエス様のお気持ちは分からなかったと思います。私たちも正直言ってイエス様のつらいお気持ちが分からないでしょう。私たちは周りにいる隣人の気持ちすら分かろうとしても完全に分かりえないのです。 現在私が関わっている患者さんという方がいらっしゃいます。この方は施設に入所されている方で、コロナをきっかけにうつ病に陥った方なんですね。その方は不眠が続いて、医者にそのことを訴えても、医者はその根本的な要因が何なのか、まあお医者さんなのである程度こう分かっていると思います。でもそれがうまくこう探れない状態なので、結局はその方の不眠が続く、医者にそのことを訴え、そして、お医者さんはですね、薬を増やしたりとか、また他の種類の薬に変えてみたりして調整するわけなんですが、結局は解決に至らずに不眠の状態が続いているわけです。でも本人はなんとか眠れない状態から解放されたい、もっと自分のことを分かってほしい、まあ、眠れるようにさせてほしい、もっと自分のことを聞いてほしい、そのように思っているんです。なのでそこに私がですね、話を聞くものとして、その方のところにお伺いすることになったわけなんですが、その上で本人の話をですね、私も聞くんですが、まあ、もちろん私お医者さんではありませんので、何度その方の話を聞いたとしても、その方の本当に思っているところの原因というところまでですね、なかなかたどり着くということができません。今でも継続的にその方のところにはお伺いしているんですけども、まあ同じ話は繰り返されるわけなんですが、でもその話をずっと聞く、でもわからないんですね、本当に。なので人の気持ちを知るということはなかなか難しいわけなんです。もしイエス様のお気持ちが多少なりとも分かったとしても、私たちにはその気持ちを受け止めきれないでしょう。本当の気持ちは主イエス様にしか分からないのです。いくらその気持ちを受け止めようとしても難しい。しかしイエス様は自分の苦しいお気持ちの中で私と一緒にいてほしい、そのように言われました。それは当然の思いではないでしょうか。いくら主イエス様でもその苦しみを一人の人間として受け止めるということが相当に厳しいのです。ですから弟子たちをゲッセマネへと連れて行かれたのです。そしてイエス様が祈るためにペトロとゼベダイの子ヤコブ、ヨハネを伴われました。イエス様は悲しみもだえ始めて3人の弟子に言います。38節です。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。イエス様は一緒に祈ってほしいと言ったのではなく、イエス様が祈っている間座って待っていてほしいと言われました。でもこの時実はペトロたちはイエス様が何を祈りに行くのかは分からなかったでしょう。また何をしに行くのか自体明確に分かっていなかったと思います。一人でイエス様は次のようなことを祈りました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。この杯とは死の運命にあることを意味します。これから十字架にかけられて死ななければならない。死とは滅びです。本来私たちが向かうところです。本来私たちが受けるべき苦しみです。イエス様は 罪を犯されたことがないので、本当はこの杯を飲む必要はなかったはずです。しかし我々の罪を全部背負っておられます。罪による罰を私たちの代わりに受けられる。イエス様は私たちの代わりとなって杯を飲まれるのです。それはガラテヤ書3章の13節に、キリストは私たちのために呪いとなったとあるように、死は単なる肉体の死ではなく呪い、そのような前代未聞の誰も味わったことのない死をこれからイエス様は受けなければならない。イエス様はその死を恐れていました。39節にある過ぎ去らせてくださいと訳されている言葉は、観難から過ぎ去らせてくださいということで、神様の要求から逃れたいというお気持ちを表しています。でもイエス様は祈りの最後で、私の願い通りではなく御心のままに、そのようにすべてを神様に委ねておられます。そう言ってイエス様は祈り終えてから弟子たちのところへ戻ると、なんとなんと弟子たちは皆眠っていました。かたや真剣に神様に切実な思いを持って苦しみを前にして祈っているイエス様。しかし一方でこれからイエス様が受けられる苦しみが分かっておらず、肉体的な限界が来て寝てしまった弟子たち。この弟子の姿は私たちと同じです。もはや私たちにはイエス様の本当の苦しみを分かろうとしても無理なのです。無理すぎて理解できないでしょう。でもイエス様は杯を目の前にして恐れと不安があったに違いありません。ですから弟子たちにも目を覚ましていてほしい、私の気持ちに寄り添ってほしいと願ったのではないでしょうか。人の思いに寄り添うということはとても大切なことだと思います。皆で祈りを共にするとき、そういうことなんだ、そのように思うのです。心を合わせて祈るとき、祈りを必要としている方の気持ちに寄り添う、そして祈る人の気持ちに自分の気持ちも乗せて神様に共に語りかけていくんです。私がチャプレンの働きをさせていただく、その指導をしていただいているスーパーバイザーの方がいらっしゃるんですが、よく私にですね、このようなことを教えてくださいます。それはチャプレンとして悩みや苦しみを持っている方に接して話を聞く場合、チャプレンはその悩んでいる人と一緒にとことん落ちるところまで落ちることだ、そのように言うんです。その人の魂が苦しんでいる、その深いところに自分の身を持っていく、そういうことだと言うのです。ただ共感するだけではない、その人が味わっている苦しみや痛みや、そういったものを自分も一緒に同じになって共にするということです。それはイエス様が死に向かわれていくことと同じでしょう。アメリカでは約6割の病院にチャプレンが配置されているそうです。日本とは状況が違って、病院にはいろんな人が運ばれてくるそうです。ある時友人と一緒に遊んでいるその友達、 聞く話だと大体まあ中学生とかですね高校生ぐらいだっていうふうに聞いてます。ちょっと日本ではですね考えられないようなあの事件が起きるそうなんですけども、その友達と遊びをしているときにですね、まあ、何か喧嘩になったんでしょうね。その喧嘩になってですねなんと銃が出てくるんですよ。で銃で発砲したそうです。でなおかつ発砲したということはそのお友達に当たったわけなんですよ。まあ、どうも聞く話だと顔面らしいですよ。まあ、そういった子供がです。子供が病院に運ばれてきた。運ばれてきた時には意識不明の重体。後からその父親がやってきました。そのことを知って。その時にその父親の対応をするっていうのがチャプレンだそうです。怒りのやりどころがないその父親に寄り添うんです。その怒りを抑えるのにとても必死です。そんな時にチャプレンがですね慰めの言葉をその父親に言っても無理です。かけられる言葉がなくただただ寄り添うだけです。その人の苦しみ、その人の痛みや苦しみ、そして怒りを知るために長い時間をかけて一緒に寄り添って、そしてですね、まあ、やっぱりアメリカだと肩に手を回すそうですね。そしてその人の体も心も支えていくようなやり方を取るみたいです。しかし弟子たちはイエス様の思いに寄り添うことができませんでした。途中で疲れて眠ってしまったんです。イエス様は弟子たちに言います。あなた方はわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。加藤恒明先生の説教集の中ではですね、一時っていう時間がどうも2時間だって書いてありましたね。これ本当かどうか分かんないですけども、まあ、そう考えると3回祈ったということはですね6時間祈ったような感じになるわけなんですけども、まあ、そんなこと書いてありましたが、でもおそらくですねイエス様が祈った祈りっていうのはそんなもうただただ短い時間じゃなかったと思います。本当に相当長い時間かけて祈られた、それを集約されているのがこの聖書の御言葉なのかなっていうふうに思うわけなんですが、でもあなた方はわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。目を覚ましてというのは先日小金教会の礼拝の中で説教で木戸先生がお話しされたマタイの福音書25章に出てくる10人の乙女の話に出てきた言葉と同じ言葉です。いつ花婿が来てもいいように目を覚ましていなさい。神様に思いを寄せることです。でも弟子たちは眠ってしまっていました。イエス様はそうなることについては十分に分かっていました。人間の弱さをよく分かっていたんです。そして再びイエス様は弟子たちから離れて向こうに行って祈ります。その祈りは1回目で祈った祈りと違っています。42節に父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように、そのような祈りです。1回目では杯を過ぎ去らせてほしいとありましたが、2回目ではイエス様ご自身の身に受ける意思を表明している内容です。あなたの御心が行われますように、それは相当な覚悟です。なぜなら繰り返しになりますけども、自分だけの苦しみを受けるわけではないからです。すべての私たちの人間の罪を、呪いを受ける。本来であればこの死は 我々人間の死なのです。本当ならば私たちが受けるべき苦しみであって呪いなんです。それをイエス様が身代わりとなって受けてくださった。死とは滅び、その後三度目イエス様が再び戻るとまた弟子たちは眠っている。イエス様はまた三度目の祈りをしに一人で行かれました。この時にはイエス様は杯を完全に受け入れていました。するといよいよ次の場面へと向かっていくわけです。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう、見よ私を裏切る者が来た。私に寄り添ってほしいと弟子たちに願ったイエス様、その弟子たちのところへ三度イエス様が戻ってきた時には眠ってしまっていた。しかしそれをイエス様は嘆いているのではありません。むしろイエス様は人の弱さを十分に分かっていらっしゃる。そしてなんとこのあと十字架につけられ、私たちの代わりに死なれたわけです。それは死の滅びの中を進んでいくことであり、そして死を裁くことです。死の滅びに向かっていったんです。そしてイエス様は勝利されました。これは何ということでしょうか。それは私たちにとって大きな恵み、大きな救いなんです。イエス様は完全な神様であって、そして完全な人間であられた、そういうことなんです。しかしその大きさを私たちは受け止められるでしょうか。はっきり言って受け止められません。それは私たちにとってあまりにもスケールが大きすぎて受け止めきれないんです。本当に神様の愛は大きすぎます。イエス様は私に寄り添いなさい、そのように言います。つながっていなさい、思いを一つにしていなさい、目を覚ましていなさい、主イエスを信じなさい。それは御言葉に聞いて神様に目を向けて、礼拝や集会や祈祷会などで皆と心を一つにして神様に思いを向けて、信じて歩んでほしい、そのように願っておられるんです。私たちは大きな恵みを、許しを、救いをすでに与えられています。私たちの目には見えないけれども相当に大きなものを私たちに与えてくださっているんです。その大きな神様の愛に応えて、これからも神様の御思いに寄り添って従って歩んでいくものでありたい、そのように願っております。祈ります。恵み深い天のお父様、今日の聖書の御言葉をありがとうございます。本当にこの弱い私たちのために、私たちの罪のために、それをすべて背負ってくださって、イエス様あなたは死へと向かわれました。そして私たちの罪をあがなってくださいました。本当にそのことを私たちは一生懸命受け止めようとしてもなかなか受け止めきれません。ですが本当に大きな恵みを神様あなたからいただいていることを本当に心から感謝をいたします。どうぞこれからの時もあなたに寄り添ってあなたと共に従って歩んでいくもので あるように、どうぞ私たちを、この弱い私たちを導いてください。これからの歩みもすべて神様あなたにお委ねして、感謝を持って主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。